皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。はい、先週はね、ちょっと風邪の影響なんかで、途中で咳が出たりしまして、大変聞き苦しかったというふうに思いますけども、今週はだいぶマシになってきておりますのでね、なんとか先週のようなことはないようにしていきたいというふうに思っておりますので、今日も最後までよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もですね、いつものようにニュースを紹介をしたいというふうに思っております。それから少しね、気候ネットワーク他 NGO が出している声明なんかについてのご紹介を、していくことになると思います。まず最初のニュースなんですけれども、現在の地球の平均気温1万年間で最高水準というね、こういう研究結果が出たということであります。これはですね、アメリカオレゴン州立大学のチームね、そういうチームがですね、アメリカの科学誌サイエンスに発表したということでありますけれども、現在の地球温暖化が原因で起こされたこの高い平均気温がね、これは裏付けられる結果ということであります。当然気候変動の原因にはですね、自然の要因とかもあるわけなんですけれども、これまでまあ過去2000年ぐらいの研究が中心だったわけなんですけども、まあそれより長い期間、まあ、そういうね、長い期間を調べてということなんですけれども、世界の73カ所で氷床とか海底の堆積物などを採取して、そこに含まれるね、同位体元素などから、こう、現在までのね、気温を調べたということであります。現在はですね、地質学的には、寒新世、完了するの間に新しい2世代でね、寒新世の前半、まあ、一旦温暖化したんですけれども、その後、20世紀初めまでに約 0.7 度低くなってきているということなんですが、その後ですね、もう皆さんご存知のように、ここ100年ぐらいで 0.7 度急上昇しているということであります。ですから、まあ、このままね、温室効果ガスを排出し続けるとですね、今世紀後半にはですね、もう本当にこの寒新世では、経験しなかった最高気温がね、まあ、なってしまうということであります。こういうところからもですね、まあ、本当に過去に前例のなかったね、地球の気温の変化を私たち、人類が、まあね、起こしているということが改めてこう分かってくるということであります。まあ、このね、科学的なものがこうどんどんと、ね、分かってくるのはいいことなんですが、それに、なかなか、ね、温暖化対策のスピードがついていかないというのは、ね、現実ではあります。ちょっとね、温暖化そのもののニュースではなくて、恐縮なんですけれども、NPO を目指す動き活発、社会貢献へ狭き門挑戦ということなんですが、これも新聞のニュースです。大学生の就職活動で一般企業ではなく NPO や NGO を目指す動きが活発化している。採用されるのは経験を積んだ社会人が多いが、中には新卒の学生を取ったりボランティアを経て採用したりする団体もあるってね、あえて狭き門を目指す学生もいるということでありますから、まあ、この狭き門っていうのもね、一つにはあるんでしょうけれども、逆にですね、学生にとっては、まあ、狭き門かもしれませんけども、私たちは非常に、広く構えていながら、なかなか、ね、私たちの条件が提示できて、それにね、叶うような人が、まあまあ、そうはいないよという、逆の狭き門もあるわけなんですけどね。社会貢献を仕事にする意識の高まりが背景にあるようだということね。まあ、こういうことは、まあ、社会の風潮からあるんだろうなというふうに思います。東京でもですね、企業ならぬ NPO の合同就職説明会が開かれたということであります。国際支援、環境、教育などの分野で活動する26団体がね、ブースを連ねて働き方などを説明したということでありますけども、参加者がね、昨年の350人から480人に増えたということであります。まあ、こういろんなね、人たちが新卒で NPO、NGO で働きたいっていう思いはきっとあるとは思うんですけどもね、 なかなかその条件を聞いてですね、どうしようって迷う人はいっぱいいるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあこの NPO センターによりますとですね、専従職員の平均給与月額は6割以上の団体で15万から30万円未満ということであります。まあ、キコネットワークもですね、ギリギリその下の方に入ってはいることであるんですけれども、まあ、どのように収入を得ているのかっていうのは、ね、本当に、関心のあるところ。やっぱり、アメリカでは大学生の希望就職ランク上位に NPO が入るということでありますからね。まあ、日本でもそういうことがね、今後増えていく。ただ、NPO、NGO 側でもしっかりとね、まあ、条件を良くしてですね、いい人が、まあ、安心といってはね、ちょっと語弊があるかもしれませんけども、少しね、落ち着いて NGO、NPO 活動にね、打ち込めるような条件を、まあ、作っていかなきゃいけないのかな、私たちの役割なのかなというふうには思ってもいますし、ね、新しい人たちがどんどん入ってきてね、自らね、そういう状況を作り出していくっていうことも必要なんじゃないかなというふうに思っております。はい。もう一つ、ちょっとまたこれも、まあ、温暖化というよりはもう少し広くなんですけども、持続可能投資世界13兆ドルってことなんですね。まあ、持続可能に関する投資ということで、環境問題や社会問題への企業の取り組みを加味してですね、投資の可否を決める持続可能な投資の規模が2012年には世界全体の投資額の2割に当たる約13兆6000億ドルに達した。13兆6000億ドルということですから1290兆円ということですね。こういう報告書が出たということであります。まあ、社会的責任投資 SRI というふうにね、ソーシャルレスポンシビリティインベストメントっていうんですかね、そういう、まあ、取り組みなんですけども、この結果はですね、投資家の環境問題などへの関心の高まりが、まあ、示されたということであります。で、世界的にはね、それが増えているんですけども、日本での投資額は100億ドルということで、全体の 0.1% にも満たないね。ということで、専門家はこのままでは日本の投資家は社会問題や環境問題への関心が低いとの批判を招きかねないということで、まあ、世界ね、これもどんどんとね、お金の投資先が変わっていっている中で、日本がまた遅れてきているような状況もあるということであります。報告書は、日本ではヨーロッパで広がっている年金基金などの機関投資家の行動がほとんど見られないということなんですね。まあ、これはいろいろ投資についてもね、いろいろな考え方があると思いますけれども、やはりどうせお金をね、投資するんであれば、環境問題、社会問題を解決するね、そういうところにと出していくということは非常に重要だというふうに思います。まあ、その一つの表れがですね、市民共同発電所にね、出資するというようなこともあったりするのかなと思いますけれども、まだまだそれも規模が小さいんですが、世界の潮流としてはね、こちらの方がどんどん増えているということで、いいことだなというふうに思います。はい。今日はね、ニュースが多いんですけれども、今度は近くですね、そんなに近くではないんですけども、いわゆる奈良県の生駒市、自然の形状を生かして電気を作るね、ということで、奈良県生駒市の山崎浄水場に小水力発電が、完成したということなんですね。これ再生可能エネルギー固定価格買取制度、これをまあ、うまく利用してですね、まあ、投資に見合ったね、お金がまあ、入ってくるというようなことになるんだと思いますけれども、この水道事業での小水力発電設備というのは、この買取制度が始まった後、全国で初めてのものだということでありますね。これはまあ、水はずっと流れていますので、24時間発電をします。で、生駒市っていうのはね、ちょっと、想像してみていただきたいんですが、土地に高低差がありますよね。で、その高低差を利用してですね、浄水場、で、まあ、いつもは、減圧弁をね、使って水圧調整した。その水圧をね、最大限利用するってことですから、もしかしたら、これいうね、施設は、至るところにあるんじゃないかな、というふうに思いますよね。 小水力っていうのはなかなか適地っていうのはそんなに簡単にはないんですけれども、浄水場でちょっと高低差があるとですね、ほぼ24時間ね流れてますので、しっかりとねいい発電ができるということでありますから、こういうことはね一つのいい事例なのかなというふうに思っております。総工費1億5000万円ぐらい、かけているんですけれども、まあ、買取価格はですね、35.7銭で買ってくれますので、キロワットアワーあたり、20年間。ね。20年間で、まあ、7000万円ぐらい利益が出るっていうね。だから、その1億5000万円を、元を取ってですね、まあ、7000万円ぐらいの利益が取るってことで、利益が出るってことですから、まあ、環境負荷の小さい、そして CO2 を出さないね、小水力発電で、まあ、おまけにお金も得するということですから、どんどんとね、こういうのが増えていくといいんじゃないかなというふうに思っております。はい。あとね、ちょっと気候ネットワーク等が出しています、まあ、声明をね、ちょっと紹介したいと思うんですけれども、一つはですね、先週ちょっとご紹介をしましたけれども、温暖化対策推進法の改正案の閣議決定があったということですよね。で、その閣議決定がね、もう一つ、こう、十分なものでないということで、私たち気候ネットワークが、地球温暖化対策の推進に関する法律、地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案の閣議決定に対してですね、まあ、声明を出しているということであります。で、当然ね、2020年の中期目標、それから2050年の 80% 目標ということがね、あるんですけれども、そちらの方が明記されていないということであります。まあこれなんかもね、非常に課題があるということでありますし、国際交渉の中で2020年ね、25% よりもっとね、高い目標を持たないと2度超えるね、温度上昇がね、まあ抑えられないということで、まあ、交渉が続いている。そんな中でね、2度を超えるようなね、超えないような目標を持てないっていうのはね、非常に問題であるんじゃないか。この新しいね、まあ、2013年以降の、法律にはぜひね、長期目標である2050年、80% の削減、および2度目標というのをね、ちゃんと法律に明文化しなければいけない。そして、2015年の、ね、国際交渉に向けて十分な時間的な余裕を持って中期目標の設定や施策の強化を迅速に進められるように、明文化することっていうことでね、声明を出しております。まあ、このあたりね、しっかりと受け止めていただければ、いいんじゃないかなと思いますけれども、なかなか厳しい状況が、変わりないのかなというふうに思っております。それからですね、電気事業法改正案に関する市民意見書というものを出しました。これは気候ネットワークほかいろんな NGO とかがね、連名で電力システム改革を確実に進めるためにということでね、出しているわけなんですね。まあ、本当に、東日本大震災以降ね、しっかりとエネルギー政策が市民、地方自治体がね、決定に関与できる。そして、エネルギー供給から消費のすべてに関わっていくような新しい仕組みが求められている中で、それをしっかりやっていきましょうというね、内容はまた、改めてお伝えできればなというふうに思っております。はい、今日はね、いくつかの、まあ、大変なニュース、あるいは、いいニュースがねありましたけれども、そういうものもお伝えしまして、今日の地球、京都発温暖化防止を終わりたいというふうに思っております。地球温暖化問題に市民の立場から取り込んでいます気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。さようなら。